今読んでいただきましたこの聖書の箇所ですが、主イエスが天国についてお話をなさった例え話です。天国というのは私たちの常識では人が死んでから行くところだというふうに考えられていますが、でもそれは聖書の中では少し違います。主イエスが語られた最初のメッセージは悔い改めよ、天国は近づいたということです。ですから天国が来ていますよというそういうメッセージですね。ですから私たちが天国に行くんじゃなくて、天国が私たちのところに来ました。で、天国が私たちのところに来たんですから、あなた方はこの天国に入りなさい。それがあの主イエスのメッセージです。ですから私たちが天国に入るのは死んでからじゃない、そうじゃなくて生きている今あなたは天国に入りなさいと主イエスはおっしゃったわけです。で、天国というのは国です。ですからそこに住んでいる人たちがいます。そしてその国独特の生活の仕方があります。私たちが外国に行ってそこで生活をしようとするときに一番戸惑うのが物の考え方の違いだと思います。日本では当たり前のことが外国では当たり前じゃないし、日本では常識であることが外国では非常識になったりします。で、そういうことでトラブルがあったり、あるいは困ることがあったり、まあ、そういうことは外国で生活をしてみるとよく経験をいたします。で、実はそういう違いが天国と私たちの住んでいるこの世の中にもありまして、天国の常識は私たちの世の中では非常識になるし、私たちの世の中で常識的なことは天国では非常識になります。で、今日のこの主イエスの例え話はこの天国と私たちの世界の常識の違いを明らかにしている、そういう物語です。で、ある主人の持っているブドウ園が収穫の時期を迎えました。私はよくこういうこと詳しくないですが、ブドウの実というのは熟するとすぐに取り入れなければいけないというふうに言われているそうです。悪くなるのが早いんだと思います。ですから収穫の時期になると一時にたくさんの労働者が必要だというんですね。ですから、まあ、この主人のブドウ園も収穫の時期を迎えて、そして労働者がたくさん必要だったんだろうと思います。ですからこの主人は朝早く労働者を探しに広場に行って、そしてそこで1日1デナリオン、日本円にすると5000円か1万円かそのぐらいでしょうか、そのぐらいの約束で彼らを雇いました。で、ところがそれだけじゃ人数が足りなかったので、9時頃出かけて行って、そして12時にも出かけて行って、午後3時、そして5時にも出かけて行って労働者を雇ったというふうに言うわけです。で、まあ、このこと自体は別に不思議でも何でもないあり得ることなんですが、問題はその賃金の支払いの方法にあったわけです。で、この主人は一番最後に働いた5時から働いた人間から先に賃金を払いました。そしてその人たちに1デナリオンを払いました。で、3時からのものも12時からのものも9時からのものも、そして夜明けから働いた人間も同じ1デナリオンを払いました。で、そしたら夜明けから働いた者たちが文句を言ったわけですね。だいたい1日中働いた我々と1時間しか働かなかった連中と同じ賃金なのおかしいと言って文句を言ったわけです。で、こういう文句を皆さん方はどういうふうに思われるでしょうか。自分がこの中の一人だったとしたら何とおっしゃったでしょうか。まあ、おそらくここにいらっしゃる皆さんのほとんどが同じように文句を言われたと思います。誰だってこういう扱いをされたら文句を言います。で、この主人のやり方はですから私たちのこの世の中では非常識ですね。でもこの聖書の物語ではこの主人は労働者のそういう不平に一向に耳を貸そうとしません。朝から働いた人たちにそれじゃあまあ文句があるなら少し色をつけて割増金を出しましょうという、そんなこともしない。あなた方は約束通りの賃金もらって帰れと言って返してしまったわけです。まあ、天国というのはこういうところだと主イエスはおっしゃる。ですから私たちの世の中では当たり前に行われていることが天国では当たり前じゃないし、ですから天国がもし正しかったら私たちのやってることはおかしいし、私たちのやってることが正しければ天国は間違っている。 で、ある人が私にこういうことを言いました。先生、私はこの主人のやり方はおかしいと、下手だと思います。で、私ならもっとうまくやりますよと言うんですね。じゃあどういうふうにやるんでしょうかって聞いたら、大体その最後から賃金を払うのは良くないと。最初から働いた人たちから賃金を払えばいいんだと。で、朝から働いた人を呼んで、で1デナリオを払って、ご苦労さん帰りなさい。で、9時から働いた人を呼んで1デナリオを払って、ご苦労さん帰りなさい。で、そうやってどんどん払っていけば、後行くほど喜びが増えるだろう。で、それ逆にするからだんだん後行くほど不満が増えるんだと。で、この主人のやり方下手だと、こう言うんですよね。なるほどねと思いながら、でも何が違うんだ、結局やってること同じですね。ただ最初に朝から働いた人たちが、最後に働いた人たちがいくらもらったか知らないから、だから文句を言わないだけで、後からそれを聞きつければきっと文句を言うに違いない。同じことですね。で、私たちはこの労働者の不満がよくわかると言いましたが、でもこの主人はその不満を認めないんですね。で、どこに問題があるのかと。主人はこう言うんですよ。自分はあなた方と1日1デナリオンの約束をしました。そして約束通りの賃金を払いました。間違ったことは何もしていません。何が不満なんですか。で、そう言われてみればその通りですね。この人たちは約束して働いて、そして約束通りのお金をもらったわけだから、だから別に不当な扱いはされてないんですよ。で、実はこの人たちが文句を言ってるのは、自分たちが不当な扱いをされたから、あるいは自分たちの主人が自分たちに約束を守らなかったから不平を言ったんじゃないんですね。そうじゃなくて、主人はちゃんと約束通りの金を払ったわけです。で、この人たちは自分の賃金もらった。ところが他の人が自分よりもいい思いをしてしまったので、それで文句言ってるわけですね。ですから主人が私の気前の良さを妬むのかと言っているわけですが、その言葉はこの人たちの問題を正確に言い当てていると思います。問題はこの人たちが他の人たちを妬んでいる。ですから自分は何も損してないのに、他の人が得をしちゃったもんだから、自分が何か損したような気分になっているっていう、そういうことなんですね。でもそういうことっていうのは別に不思議でも何でもなくて、私たち誰にもそういう思いをする経験があると思います。だいぶ前ですが、私の家のテレビが壊れまして、14インチのこう小さいテレビを買って見てたんですが、それを壊れて、でテレビを買い替えたんです。それで買い替えるときに、前と同じはしょうがないからって、少し一回り大きい21インチのテレビを買いまして、でそれをこう据え付けて、で見てたんですが、まあ画面が大きくなると迫力が出てくるっていうんで、喜んで21インチのテレビを見てたんですが、ちょうどその頃私の弟が水戸におりまして、その弟のうち家族で遊びに行きました。で、弟は病院の医者なんですね。で、その弟のうち行って、そしてリビングに入って一歩足を踏み込んで、で愕然としたのは、そこに40インチのハイビジョンが置いてあった。それでサッカーの試合見せてもらったんですが、全然迫力が違う。その21インチと40インチじゃまるで違いますよね。それで私はそのハイビジョンを見てから、家に帰ってテレビを見る気がしなかった。それまであれほど喜んで21インチは迫力があるって見てたのに、40インチ見ちゃった途端に我が家のテレビ見る気しなくなりましたね。でも不思議なことでね、別にうちのテレビが小さくなったわけじゃないんですよ。みすぼらしくなったわけじゃない、古くなったわけでもない、変わらず置いてあるわけです。前と同じテレビですよ。でもどういうわけか、それは見る気しませんね。で、どうして弟は弟、私は私、いいじゃないか、弟がどんなテレビ見ようと、私は私なんだから、この21日のテレビが私のテレビなのか、いいじゃないかって思うとしても、なかなかそう思えない。なんか他の人がね、いいものを持ってると自分のものがみすぼらしく見える。で、そういうことにこう惑わされるんですが、でもそういうことのために私たち一体そのどのぐらい自分の人生を損なっているでしょう。 自分に与えられたもの、自分のものを、これ自分のものなんだから大事にして生きていけばいいのに、他の人をいろいろ見ました。あそこでうまいことやってる。あ、この人はこういうことやってるって。ほいと他の人を羨ましがったりなんかして、ほいで自分が持っているものがなんだかみすぼらしくなったりして、自分の人生がみすぼらしくなったりして。そういうことのために私たちが失っているものってどのぐらいあるかわかりませんね。で、実はこの物語はそういう私たちの人間の在り方を明らかにしている物語です。で、私はこの話を読んでちょっとだけこう想像力をですねたくましくして、で、この主人、まあこの日はこれでいいわけですけど、次の日何が起こったかということをね想像してみるんですよ。何が起こると思いますか？朝早くまた同じように広場に出かけていく。そうするとね、誰もいないです。で、9時頃出かけていく。誰もいない。で、12時に行っても3時に行っても誰もいない。5時になるとみんな勢ぞろいするんですよ。そりゃそうですよね。朝から働いても5時から働いても同じ賃金だったら、誰も朝からなんか働きはしません。まあちょっとね、5時からじゃあんまりにも見え見えだから、まあ、せいぜい3時ぐらいに顔を揃えて、これで待ってるっていう、そういうことになるだろうと思うんですね。ですからこの主人のやり方は私たちの世の中では通用しないんです。こんなやり方で会社を運営したら会社は立場潰れると思います。ちゃんとこうの働きに応じて給料を出さなきゃいけない。でも天国ではこういうやり方が通用するんです。で、通用するっていうのは朝早く行けば次の日朝早く行ったらそこに労働者がちゃんといるってことなんです。で、その労働者というのはどういう人かというと、主人に向かってこう言うんです。ご主人様、私はあなたが朝から働いたものにも5時から働いたものにも同じ賃金しか支払わないということを知ってますけど、でも私は朝から働きましょうと。いや、他の者たちは3時からでも5時からでも働いたらいいと。それはその人たちのやり方だからそれでいいと。でも私は朝から働かせていただきます。あなたが働き人を求めていらっしゃるし、まあ、私のようなものを働いてもらいたいと思って探しに来てくださったんですから、私は朝からあなたのために働きましょうと。そういう人間が必ずいるんだと。で、天国ってそういう人間の生きるところだって言うんです。で、もし私たちがそうやってご主人様、他の人はまあ3時からでも5時からでも働いたらいいけど、私はあなたのために朝から働きましょうっていうことができたら、私たちは先のものであっても後のものになることができるってことですね。先なんだから先でなきゃいけないじゃないかって、そういう自分の権利に しがみつかないで、そうじゃなくて先のものだけでも後のものになりましょうって、そういう生き方をすることができる。そしてもしそういう私たちが生き方をすることができたら、そういう私たちの先頭にイエス・キリストが立っていてくださるっていう、そういうことなんですね。私たちの生涯、皆さん方の人生どういうふうに生きるか、それは皆さん方の選択です。他の人を様子見ながら、あそこでうまくやってるとか、ここではこうやってるとか、あ、羨ましいとか、まあ、そういうふうにいろいろこうあちこち見ながら生きるというのも人生ですが、でも他の人は他の人、私は私。私は自分の与えられた自分の人生を生きると。そう言って生きる生き方を選択するのも私たちの自由ですね。そして主イエスは、あなたも天国に入りなさいとおっしゃるんです。本当に誇りを持って人間らしい人間として生きようという思いを持って生きる、そういう人たちが生きているその天国にあなたも入りなさい。あなたがそういう生き方をすることができるように、私は十字架の上で血を流したんだって主イエスはおっしゃるわけです。天国というのは人が死んでから行くところじゃありません。今日から天国に入ります。私たちが本当に人間らしい誇りを持って自分の人生を生きる、そういう人たちが生きるところ、それが天国です。そして主イエスは、そういう天国が今来てますよ、 あなた方も今日からその天国の住民として生きなさいって、そういうふうにおっしゃるわけです。これはここにいる私たち一人一人すべての者たちに対する主イエスからのメッセージでございます。お祈りしましょう。神様、あなたが主イエスを使わせて私たちに天国の生き方を教えてくださることを感謝いたします。それぞれ自分の人生を生きていますけど、でもいろいろ人に引きずられたり周りに惑わされたり、そういうことが多いです。でも神様、どうぞ私たちが一人の人間としてあなたに与えられた生涯を最もよく生きていくことができますように。あなたがそのことを望んでくださいますから、私たちもそのような生き方をしたいと願います。どうぞ私たち一人一人にあなたの助けを与えください。主イエス様の御名によってお願いいたします。アーメン。